いね。私普通にしか言えないけど、ちゃんと桜田さん音変えたりなんかハモろうとしてるので、小一くんハモれる？
ハモれますよ。うん、大丈夫。
音感いい？
吹けるって
。すごいね。
何でもできますから
。私音楽ダメ。音痴。許してね。はい。じゃあ行きましょう。おはようございます、
はい、あ、おはようございます。
どうもわざわざお呼び立てして申し訳ございません、は
い、自己紹介というかお名前をまず。
中谷明憲って言います。
はい、中谷さん、一応肩書きの方、じゃあ桜田さんの方からご説明、
ちょっと
してください。何を
簡単な経歴をちょっと紹介させていただきたいと思うんですけど、はい、中谷明憲さん、
はい、
鉄匠さんかと思ったんですけど、
この前の放送で鉄匠さんとか
哲学の鉄にですね、の日が昇るの昇るなんです。そういう鉄匠さんって言われないですか？
うちの親父がね、
はい、
生命判断でなんか見てもらったらそういう字が あったんですよね。で、まあ生命判断で見たらすごくいい名前だったんでしょ。
いや、名は体を表しています。からね、はい、で陶芸家でいらっしゃるんですね、はい、1966年、はい、京都学芸大学特集美術科卒、はい、特別の特に、はい、修士の修ですね、
はい、
1974年渡博、
はい、
ブラジルに渡るということですね、
はい、
ブラジル国立工業学校で陶芸を指導、うん、
はい、
陶芸の先生をやられたんですね、
うんうんうん、
その後ですね、うん、1980年、
うん、
バロソス国際陶芸ビエンナーレに参加、
うん、はい、
ファエンザ国際陶芸コンクールで名誉賞を受賞、
うん、はい、
1989年、
はい、
サンパウロ美術論家協会、
はいはい、
から最優秀陶芸賞受賞。
お
すいません、よくわからない。
あの美術評論家協会、
ごめんなさい、はい、字が汚くて
読めな
くて、申し訳ない、お詫びして訂正します。サンパウロ美術、評論家協会から最優秀陶芸賞を受賞なさっておりますね、
はい。で今主な活動としては、カザロンド社という、昔のお茶製茶工場の修復に、情熱を燃やしてらっしゃるという方なんですが、その辺の話も全部含めながらですね、はい、中谷さんがなぜこうブラジルに行ってどういうお子さんでっていう話をですね、ぶっちゃけて聞いてしまうということなんですけど、この前ですね、私たち、バカ3人4人でですね、柴田さんのご好意に甘えて製茶工場までお邪魔しました。すごくですね、今はもう昔行ったことある人何人いるのかな、わかんないけど、壁を直して今ちょうど修復作業に入ってますね。であそこの近く、モジダスクルーゼスっていう、ここから何キロですかね、60キロぐらいですかね、そちらに
昔ある旧道を直線距離で行くと、
ええ、
50キロぐらいなんだけれど、
そうなんだ、
今新しくできた高速道路を回ると、
ええ、
70キロぐらいですね。
あ、そんな、ええ、20キロも変わっちゃうんだ、ええ。まあ、そちらのカザロンド社という建物がある近くにお住まいでもいらっしゃる。
そうです、カザロンド社から10キロぐらいの田舎に住んでおります。
はい、こちらでは10キロ20キロは近いですもんね。
そうです
中谷さんは、小さい頃はどちらですか？日本は京都、
日本は大阪です。
大阪のどちらですか？
大阪 の私が日本に行ってた頃は、うん、東住吉区っていうんですよ。今、うん、平野区っていう名前変わってますよね。
ああ、そうですか。高知くん家近いんじゃない？
うん、僕奈良ですもん。あ、でも学校はね、阿倍野区にあって、
うん、
平野もよく分かって
、大阪の南の方に、ふりわり田園っていう、うん、焼き場があるんですよね。そこはちょっと向こうに大和川っていう 大阪府と堺の境目に流れてる川があってね、私の家の屋根の上に登るとね、その大和川の堤防が見えたんですよね。昔はね、今はもう家が建ってしまって、そういうことはないですけど、ね、
大和川よく聞きますよ、松本から。
日本で2番目に汚い
川。汚い川どんなお子さんだったんですか？
そういうことは私の親父とか お袋に聞いてもらわないと、自分ではちょっと
あれ、ご兄弟は？
兄弟は男ばっかし5人でね、
うん、
私は4番目でしたよ。
4番目、ブラジルに来てるのは中谷さんだけ？
そうです。
じゃあお父さんもお母さんも他のご兄弟もみんな、それこそ大阪とか、
そうですね、
日本にいて、なんでまたじゃあブラジルに来ようと思ったんですか？
それはその 私あの焼き物の仕事をしてて、
うん、
ブラジルでも何回か展覧会したんですよね。でそういう時にあのブラジルの新聞記者が、
うん、
いつも聞くことなんだけど、
うん、
あなたはどうしてブラジルに来たんですかっていつも言われるんですよね、うん、
はいはいはい、ごめんなさい
でそれの、まあ、私もそれを返事するのにね、
うん、
例えばその私が高校時代にそのテレビかなんかで、うん、あのアマゾンの風景を見たりして、漠然とブラジルは広い自然のある国じゃないかというふうなイメージがずっとあったんですよね、
うんうん、
でまあ直接のそのきっかけはそういうことだろうと思うけれど、
うん、
そのブラジル来てから、うん、その何度もそういうことを聞かれるについて、
うん、
自分でもきちんとした答えを、
うん、
出さないと、と思ってね、
うん、
でその答えを出すには、
うん、
あの日本の、うん、その私が日本で身につけてきた文化っていうのがね、
うん、
どういうふうな文化であって、でどうして自分はそこから、ね、
うん、
他の国へ行きたくなったかという、そこのとこを、
うん、
はっきりしないと、
うん、
ちゃんとした答えが出てこないんじゃないかと、
うん、
今は思っています。
なるほど。あれ、何歳の時に来られたんですか？
31歳。
今中谷さんは おいくつなんですか？聞いていいの？
63ですよ。
お若く見えるは芸術家ってそこじゃあもうかれこれ半分はこっちなんですね。
そうですね、
あでも30何歳って言ったら、まあ、移民で来たんですよね、ビザは。
の私はあのブラジルに来る前に、
うん、
日本海外青年協力隊で2年間中米のエルサルバドルに行ってたんですよね。
へえ、ジャイカですよね、今で言う
日本海外。その頃は、
うん、開発青年ではなくて国際協力、
国際協力事業団かな、
事業団ですね。今のジャイカですね、青年ボランティアとかああいう制度ですか？じゃなくて、
その頃は青年ボランティアなかったんですよね、
うん、
で海外行くのはその海外青年協力隊だけだったんですね。
あ、はいはい、で海外青年協力隊で何、陶芸の指導。
そうです。
ああ、じゃあそういう形で結構海外には行ってたんだ。どうでした、エルサルバドルは？
うん、私にとってはすごくいい経験だったですよね。で、まあ、初めて外国へ出た経験だしね、自分の持ってるその、価値観いうのがね、やっぱり外国へ出て、それとそれがだんだん、変わっていく過程ですよね。
中谷家って芸術家なんですか、皆さん？
いや、そうじゃない
ですね。中谷さんだけ？
私の親父は公務員だったし、
うん、
兄弟もみんな工学系が多いですよね。
あ、じゃあ変わり種といえば変わり種、
ね、う
ん、
そうですね。
なんか作品も私もそんな全ては全然見てない、ちょろっとだけ拝見したらば、割とこうなんていうのかな、サンゴ礁をこうねのようなこう、うん、芸術的なアートのような世界が多いんですよね、器とかそういうものも作ることは作るんですか？
まあ、私日本で京都でね、
うん、
加納光男という陶芸家のところに、
うん、
弟子入りみたいな形で2年間出たんですよね、
うん、
それから福岡県の小石原駅に1年、
うん、
で、まあ、焼き物を覚えることをやってたんだけれど、
うん、
ブラジルへ来て、
うん、
できるだけそのなるべく日本の自分がやってきた焼き物から、
うん、
あの離れてこちらで自分が何ができるのかっていうのをね、
はいはい、
あの自分のものをね、
うん、
作りたいっていうそういうふうな気持ちからその実用品も続けて作ってるけれど、
うん、
あのこちらで何て言うの陶芸の彫刻ですよね、そういうのそういうものをあの作るように心がけてきたんですよね。
じゃあ陶芸の彫刻っていうのはこちらブラジルに来てから自分でこう考えて始めたってことですね。
それはあの日本でも皆さんがしてることだけどね。
うん、なるほどね。そっかそっか。な、で大丈夫ですか桜田さん。
うん。
うん、それであのね、なんでカザロンドシャーに一番最初カザロンドシャーを見たのは何歳の時？
1990年にね、
うん、
あのカザロンデシャのことを話を聞いて私初めて聞いたんですよね。
誰から聞いたんですか？
誰から聞いたんか忘れた。
あ、うん、
誰から聞いたか。ほんでその時にあの見に行ったら、
うん、
あの地元の大工さん、ブラジル人の大工さんが、
うん、
あの連邦政府のあの保護機関のイファンっていうところから、
うん、
あの修理士が出て地元の大工さんが修理をしてたんですよね。
うん、
でその時行って大工さんと話して、
うん、
なんとなく興味を持って、
うん、
それからの関わりですよね。
その最初に見た時の印象ってどんな感じ？
うん、サイトを見た時の印象はあんまり私残ってないですよね。言ったらあれだけどね。でそれからいろいろあの関わり合いを続けていく中で、
うん、
カザロンデシャっていうのがどういうものかっていうののね、
うん、
いろんなことを、うん、まあ、あの発見していったっていうような形ですよね。だからカザロンデシャにはあのその一目見た時の、
うん、
あの印象はもちろんあるけれど、その、うん、あの建物の中にはね、
うん、
あの関わり合いをも持っていけばいくほど、
うん、
あ何かいろんなものが、
うん、
あ出てくる魅力っていうのもあるんですよね。
へ
え。例えばそのあの中へ入っていろんなことを見てもね、一、
うん、
回行ってみて、
うん、
そしていろんな建築家なんかの意見を聞いてまた見に行くと、
うん、
あの一回行ってあの気がつかなかったようなことがいろいろその後出てくるんですよね。
はいはいはい。いわゆるでもそのカザロンドシャーというお茶製茶工場ですよね、もう今廃墟になりつつあるのを復活させてるんですけども、それを見る前は陶芸家であって建築家ではなかったわけでしょ。全然建築の知識はなく、
そういうことなかったですね。
あ、でも行って聞くとああなるほどって思うような、芸術にやっぱ感じるところがあった。
あの正面の入り口はね、
うん、
あの木の枝ぶりを利用したり木の
根っこ
を利用したりしてましたね、
はい、
あの感覚っていうのはあの私は日本人ではね、
うん、
あの日本に住んでる日本人ではね、
うん、
出てこないと思いますよね。
で、
あのやっぱり花岡あの大あの花の茶を作った大工さんが、ブラジルへ来て、こちらで生活していた中で身につけた感覚だと思いますね。
はいはいはい。その花岡さんは1899年10月14日長野県で生まれた大工さんということでしたね。もう当然亡き人で個人ですよね、
まあ、地元の人たちあの年寄りの方で、その大工さんの仕事を見たっていう子供の時見たっていう方がおられるんですよね、
はいはい、
その人の話聞いたら、
うん、
あの朝はあの現場へ行って、
うん、
もう2時間か3時間はほとんどその道具をね、
うん、
解いてて、
うん、
で仕事を始めて、
うん、
仕事が終わったらお酒飲んでかなりのお酒飲みだったそうですよね。
はあ、もともとその人は日本でもあの大工さんだったんでしょうね。
そうですね、あの諏訪市の出身、
諏訪
市出身ですけれど、あの宮大工の経験があったということですよね。
うんうんうん。 なんだっけ、お茶は片倉製茶って言うんでしたっけ、会社の名前は。
その長野県に、昔片倉製紙っていう絹糸を作る、
糸の方、ね、
会社があって、
そこの
オーナーがね、多分その私費で自分のポケットマネーで、その北海道大学出身の堀畑深志さんっていう農学士を、ブラジルに派遣して、はじめミーナスジェライス州、ね、の方で、製紙業を、絹糸を作る製紙業を始める、ということで、ミーナスの方に行ったんだけど、なんか話がうまくいかなくて、それで文字のコクエラに170RKL のね、
はい、
1RKL というのは 2.4 ヘクタールですよね、
はいはい、
170RKL の、農場を買ったんですよね、
はい、
そこで、お茶だけじゃなくて、他に果物とか、じゃがいもとか、そういうものを作ってたんですよね、
はいはい、
それで、第二次世界大戦の時に、インドのお茶が航路の関係でヨーロッパに入らなくなって、ブラジル の、はい、お茶が値段が上がって、それで公共だったもんだから、
はい、
新しい工場を建てるというので、風間の茶を建てたんですよね。
はー、でわざわざそのお茶をあそこを建てるがために、その花岡さん中大工は日本から呼ばれたわけですかね。
その風間の茶を建てるためじゃなくて、もう花岡さんはそれ以前にブラジルへ来てたんですよね。その古畑さんが花岡さんを呼び寄せて、それで、花岡さんは文字来てから、サンパウロの奥地の、ペレーラがヘッタという、日系人は知恵で植民地と言ってますけどね、
はい、
そこに住んでたんですよね、それでそのお茶の工場を建てるというので、また花岡さんを呼び寄せて、それでできたんですよね。
できたんだ。何でもその、そのうち写真をですねホームページにアップしようと思ってますけど、入り口のその門がこう曲線をこう描いてて、で自然のユーカリの木でしたっけ。
そうですね。
あれを探すのに何時間その森の中、何
日歩いたって
言ったんでしたっけ、ね、何日も歩いたって
。何日も歩いたって。私もそのあたりのことは
ね
娘さんとか、
今
でも生きておられる娘さんとか、そういう方に聞いた話ですね。
そういう話を聞けば聞くほどのめり込んでいくっていう。
そうですね。で1998年に元奈良国立文化財の研究所の所員で、今、奈良女子大、その当時は教授だって、今な学長しておられるそうだけどね、上野邦勝さんが、1998年に風間の茶の調査に来られて、
はい、
その時にもいろいろ風間の茶について細かいことをね、教えてもらったんですよね、
はい、
でそういうことがあって、いろいろなことが、詳しく、分かってくるというかね、
何に一番その感動というか共鳴してるんですか。
一番私もやっぱりその焼き物って言って、そのものを作ってるものですよね、
はい、
そしてそういう立場から言うと、その花岡さんも大工さんで物を作るということでね、自分の持ってる技術とか感覚、それから今まで経験したことを、その飾るのシャリに、その
投入して
自分のものをそこに表現したいっていうね、そういう気持ちが飾るのシャを見た時にね、私は感じたからね。
例えば私ふっと思ったんですけど、例えばあのユーカリの木とかって、あ、結局あの辺がユーカリ畑でユーカリの木しかないから、それを使って今はそのクッピンっていうシロアリみたいのにやられて大変だけども、でもその当時はその材料しかないからそれを生かしてあれができた。例えば陶芸家の方だと土が違いますでしょ、ブラジルと日本と。文字のあたりは土とかどうなんですか。そういうないものの中からそれを工夫してやってるっていうのも同じなのかな、どうなんだろう。
まあその粘土に関してはね、文字は、うん、あのいろんな粘土が、あの耐火粘土っていって火に強い粘土がね、うん、取れる場所だけれど、あの日本みたいにその一つの粘土で焼き物ができるという、うん、そういう粘土は難しいんですよね。だから自分でなちょっと種類の粘土を混ぜたり、うんうん、そういう工夫をしないと難しいですよね。
というのはやっぱりその土がもろ、粘土が脆いっていうこと、一つの単、
うん、その焼き物の技術的なことを詳しくちょっと説明しないと、そことかね
難しい、
説明できないけれど、うん、あのその元の話、カザロンデ社の話に戻るんですけれど、うん、そのまあ、その日本からあの建築評論家が来てね、カザロンデ社を見て、そのカザロンデ社はそのいろんな様式の折衷であまり見るべきものがないとかね、うん、そういう意見も聞くんですよね。だけどまあ私の意見としては、うん、あの日本にある例えば国宝とかね、重要文化財とか、そういうふうなものは、うん、その当時の、うん、あのでたくさんのお金をかけて、うん、時間も制約なしに、うん、多くの人が関わってできたものですよね。うん、だけどカザロンデ社っていうのは、うん、あの収穫期と収穫期の間の1年の間に建ててもらいたいという、うん、そういう制約とかね、
はい、
それからあの花岡さんがその周りで、うん、手に入る材料で、うん、あの角材じゃなくて丸太を使っているというのね、丸太は角材より3倍の仕事がかかるというんですよね。そういうふうなあの状況、いろんな制約のある条件の中で、うん、自分の持っているものをできるだけ出したいという、うん、そういうふうなあの条件のもとにできた建物だからね。
限られた条件の中でいかに知恵と工夫でやるかということだよね。
だからそういうような日本 の, その立派な建物と、
うんうんうん、
比較すること自体が、
うん、あの
間違ってると思いますよね。
確かにブラジルで本当に何もない原野にポンと放り出されたとき、ねええ、人間のそれぞれ持ってる力が出るよね、きっとね。あ、なるほどね。どうですか、サクワズさん。
うん、あの、まあ、後でね、陶芸のお話もお伺いしたいなと思ってるんですけど、うん、とりあえず今中谷さんは陶芸家としてご活躍しながら、うん、要するにそのカザロンド社と、うん、まあお茶工場なんですけどね、
そうそう、
これの、今あの崩れ落ちつつある、うん、建築を守る協会を立ち上げなって、それを、まあ、守る運動を、まあ、あの小職業と一緒になさってるわけですよね。で今カザロンド社、カザロンド社って言って、あのちょっと分かんなかった人がいるんじゃないかと思ったんで、あの説明したんですけど、
はい、
あの要するにですね、そのいわゆる移民建築っていうものがあるとすれば、うん、おそらくあれっていうことになるんじゃないかな、日本移民建築っていうね。でそのいわゆる、まあ、いろんな、文化的な折衷があったり、
うん、
そのいわゆるなんかこう曲線をね生かす形も、うん、その日本人の職人さんがブラジルで仕事したらどうなるかっていう、そういうことを如実に表していると思うんですよね。それでまあ僕らもね、あの
この前
見せていただいて、まあ、中入って非常にこうなんかいい雰囲気をね、うん、感じる場所でもあるんですよね。あ
の
ピョピョと鳥が鳴いてるし、
そうそう、すごい自然の鳥がいる。
でまあお茶をこのようにして作ったのかとか、
うん、
そのね花岡 和夫さんというね、うん、職人はどんな人だったんだろうというようなことをこうなんかこうふつふつとねこう静かな中でこう感じるような、うん、そういう場所的にもいいし、
う
ん、建物も非常にそういうなんかこういい雰囲気で、ある新聞の記事には、うん、ブラジルのガウディと書いてあったんですけどね、まあそういうことを、まあ、言えるかもしれないなというようなそのこうところどころに芸術的な、ね、あのものを感じる
自然の、ね、
でおそらく永谷さんもそういう芸術家として何か、うん、そういうあのまあでね、活動となると実務っていうことはいろいろ大変だと思うんですけど、
そうですよね、お金にならない仕事を一生懸
命
やって
ね、うん、そういう、まあ、非常に一生懸命やってらっしゃってね、素晴らしい活動を立ってるという、まあ、ちょっと解説風に言ってみましたけど、
私のいとこのジョー君は短い時間だけど、ジョーんちはですね、それこそ家を壊す方の仕事をしてるんですよ。あ、家を壊すっていうか、まあ、なんか基礎工事とかそういうのもやって、母のお店を壊すときにはジョーは手伝ってくれて、ね、壊すのも大変、行ったらもう壁が壊れててなんて、ちょっと残念だったんですけど、あの壁もね、竹の子を食いをね、食いになって土壁みたいのをやって、で今はこう、小林さん聞いてないだろうな、あのカザロンド社一度見に来てほしいですよね、皆さんに ね今は上に大きなこう屋根というか、なんていうんですか、あれはちゃんとした木材で鉄筋みたいのでかけて雨風しのぐようにしてやってるんですよね。
仮の、まあ、仮の多いですよね。
多いですよね。あ
のブラジルのガウディというコメントについてはどのように思われます
か。私は、ちょっと
と言われてるって書いてあった誰が言ったんですかっていう
でも小林さんもほら短歌とか俳句とかあのたしなまれて割と芸術的センスのある
方、その記事を書いた方ですか。
女性ですね、サンパル新聞で。
独身ですかね
独身じゃないですか今、わかんないけど、私たちちょっと上かな、ね、
でまあその教会を立ち上げたということを、まあ、あの日経社会にね知らしめたとは思うんですけど。
そうですよ、うん、いい記事ですよ、本当によく調べられましたよね。だって花岡さんも亡くなってる、結局作ったその当時の人たちはみんな死んでる中から、わずか15、6年前に立ち上げて、それで復旧までこぎつけたわけでしょ。今は、今は日本から一応宮大工というかそういう経験のある男の子ですよねを、それこそ中谷さんがお願いして、ね、州とかサンパウロからわずかながらではあるけども援助をいただきながらその中で頼んで作ってるってわけですよね。
そうですよね、
今仕事と何割何割ぐらいなんですか風の出たと陶芸の仕事と
陶芸の方の仕事はもうそっちのけですよね。
ね
えー、もう復元工事ができるまではしばらくはこういう状況が続くんじゃないですか。
復元工事は何年後ぐらいには出来上がる予定なんですか。
大体2008年が、移民100周年記念ですよね。
はい、そうですね。
できたらそれまでに完成したいというのは希望ですよね。
そうですよね。
中谷さんが初めてカザロンド社を 見たのは91年ですよね、でそこから、まあ、復元工事がこう始まったのは最近のことなんですよ ね、
そ, うです
ね。それまでにやっぱりいろいろ活動をされてて、やっぱどうしてやっぱ今になってようやく動き出すことになったのかなって今やっぱりいろいろ苦労があったと思うんですよ。
まあ私らいろんな人からああしたらいいとかこうしたらいいとかね言われましてね、でできるだけ可能性のあることを一つ一つ今までやってきてるわけですよね、でまあ例えば日本政府の手伝い機関とかねそういうところにもいろいろ話を持ち込んだけど、成果はなかったし、
医療時間とか JICA とか JIT とかですかはっきり言った方がいいですよ、
はっきり言ったら
証拠会議とか
で地元に日本人会があるんですよね、コペラ日本人会、それから文字に、文字の司法の日本人会を、連合体にした文字文化協会とかあるんですよね、それからサンパロに、まあ、コロニアの中心機関というサンパロ文化協会というのがあるんですよね、そういうようなところにも声をかけたけれど、 まあ返事は良くなくて結局何も援助はなかったということですよね、うん、そういうのがあって教会を私ら独自の教会を作ったわけですよね、うん、で独自の教会を作ってから結局今までに復元工事とか修復に出たお金というのは連邦政府のお金しかないんですよね、
うん、
で日系移民の 中でそのカザロンデ社の価値をね、うん、どういうふうに解釈するかっていうのをね、
うん、
それを私はそのカザロンデ社の保存の必要性を、
うん、
訴えてもそれをその納得してもらえる人っていうのが結局は少ないんですよね、うん、どうして少ないのかっていうのをいろいろ私なりいろいろ考えたのね、
うん、
そしてこの前も説明しましたようにその例えばヨーロッパの文化っていうかその、うん、ユダヤ教キリスト教そのイスラム教のね、
うん、
とかその中国も含めたその大陸の文化っていうのは私は日本文化から見れば自己主張の文化だと思うんですよね、
うん、
でその例えば日本文化の私が言うのにはその人間関係のそのあり方とか日本の持ってる文化規範ですよね、
うん、
その一人一人をそのいろいろ行動を抑制する集団の中で行動を抑制するそういう文化規範の中にね、例えばその相手の出方に合わせるとかね、それから察しが良いその気が利くとかそういうふうなことで見られるその相手の気持ちを先取り、
うん、
相手の気持ちとか希望を先取りするとかね、それから自分と相手の距離をできるだけ縮めるとかね、
うん、
それから自分と相手の相手のこんなんちゅうな
関わり
シダの仲間でね、
うん、
細かく入っていくようなね、
うん、
心情的なつながりがあるとかね、
うん、
それから集団の中でいつもその自分の立場を考えながら行動するとかね、
うん、
そういうような文化的な特徴をね、
うん、
考えると、
うん、
その日本の文化というのはその外国へ出て自分をその主張するというそういうふうな文化じゃないと思うんですよ、
うん、
だけどその私たちがこちらへ外国へ出て、
うん、
自分の文化を残そうと思えばね、
うん、
文化自己主張しないじゃないですかね、
うん、
そこのそのとこをそのきちんと論理的にね、
うん、
解決してないのね、
うん、
なんかあやふやな形で自分の文化を伝承したい残したい普及したい日本の精神を伝えたいとかそういうふうなことを言うけれど、
うん、
実際そのそういうような活動をするにはね、
うん、
自分の意思で活動するにはやっぱりそれなりの理論的な解決をしないときちんとした活動ができないですかね、
うん、
そういうことを見ると、うん、その例えば地元の日本人会とかそういうような日系人の団体いうのはね、
うん、
やはりその日本から持ってきたその自己主張をできるだけ抑制する嫌うとかそういうふうな文化がまだ多分に残ってるんじゃないかと思うね、
うん、
でカザロンデ社というのはやっぱり自己主張ですよね、
うん、
なんちゅう普通 の, その建築じゃなくて自分をの意思を表現したいというふうな建築だものね、
うん、
だから自己主張があるわけですよね、うん、そういうようなもんが、
うん、
日系社会の中に受け入れる要素がね少ないんじゃないかという、うん、まあ今はそういう結論に達したんですよね、
うん、そう面白いと思うんですよね、だからまあ、カザロンドシャーみたいな日本移民建築がブラジルにあっ て、でそれを保存するとか、その価値を認めるっていう時 に、 ブラジルの日系社会とか、ブラジルの出先機関ですか、そういうのは見向きもしないで、で結局、文化の価値とか認めてくれるのがブラジル社会だっていうところがね、それが面白いんですよね。
例えば向こうカザロンデシャを訪問する人たちね、ブラジル人なんかたくさん来るんですよね、
う
ん、
はいはい、
そしたら、まあ、弟子残さないとダメだとか、どうし日系社会が援助してくれないかとかね、そういう質問を受けるんですかね、
うん、
で私も今までその保存活動してきて、その例えばサンパウロでそういう話、保存協力の話をすると、
うん、
その地元の人たちはどうしてるのかとかね、
うん、
それから先の日本の出先機関の話じゃないけど、
うん、
言ってもやっぱり地元の人 の、 援助がないとダメだとかね、
うん、
それからサンパウロ文化協会の会長が頭でも下げてくれば話は別だとかね、
うん、
そういう話は別ですかね。で、またその他の人の話だけど、そのカザランデシャの建物自体はね、
うん、
その地元に何も貢献してないんじゃないかとかね、うん、まあ、そういうふうな見方があるわけですよね。でまあその皮肉に言えば、
うん、
そのたくさんの人が賛同しなければ価値がないのかと、
うん、
そういうことも言えるわけですね。
ありますね。そうね、昔のそれこそ移民が貧乏な頃だったらば、みんな自分が食うので精一杯だったから、 そんなものに構ってられないっていう見方もできるだろうし、日本人って結構ほら海外なんかにさ旅行に行くと、すっげえ一生懸命博物館とか見学するけど、大英博物館とかさ、パリの博物館とかけど、日本にいて毎週のように博物館行くやついないですよね。だ結構文化的に私は日本人ってそんな高くなくて、やっぱりエコノミックアニマルって言われるところがあるのかななんて気もするんですけどね。
うん、私はその意見にはね、うん、ちょっと賛同しかねるので、要するにその文化の内容が違うんだからね、
うん、
だからそのどちらがいい悪いとの問題じゃないわけですよね、うん、だから日本は日本なりの、うん、その文化、いい文化があって、うん、それは評価していいんだけどね、だけどそれはその文化っていうのはその自分が自分がっていう文化じゃないんですよね、
うん、
だからその例えば繊細な神経があるとかね、
うん、
そういうことはね、
ある
で、その要するに自分が自分がっていう
自己主張文化が非常に
自己主張文化の裏側みたいな感じですよね、
協調性、
だからその文化にはいろいろその
あるってこと
ですね、裏と表があって、その表だけを見てたらね、
うん、
裏の良さがわからないとかね、
うん、
そういうことがあるから、うん、で私は日本の文化っていうのはね、
うん、
自信を持っていいと思うし、
うん、
レベルも高いと思いますよね、
うん、
だけどその日本人自体がその外国へ出て、
うん、
自分をその押し出すっていう、そういう風な文化じゃないのね、日本の文化っていうのはね、
負けちゃうってことかな、はい、外国の方が強くて、うーん、
ちょっと解説いいですか、
はい、
今言ってるカザロンド社というのは、サンパウロ州の文化財、
サンパウロ州の文化財と連邦政府の文化財、
はい、
両方に認定され
て、連邦政府っていうことは国の、
そうですね、
これは日本語で言うと重要文化財というような、
日本のその国宝っていうほどのね、
はい、
意味はないですよね、
はい、
っていうのはブラジルの文化財にはね、
うん、
格付けはないからね、
うん、
例えば日本の文化財には一番上に国宝があって、
うん、
その次に重要文化財とか、私の細かいこと知らないけどね、
うん、
そういう格付けがありますよね、うん、だけどブラジルにはそういうものはないからね、う
ん、
だからもう文化財、連邦政府の文化財に指定され、うん、だかされてないかだけのことですよね、
ということはですよ、日本で言うとこれは国宝と
いう。マヌの意味はないって言われた
じゃん。でもまあ、重要、まあ、文化財指定ということにはなったんですよね。
ブラジルの場合さ、うん、すぐ法律とかそういうのでさ、うん、この前の話じゃないけどさ、あれはしちゃうじゃん。あのうん、その時々で、うん、その政府とか役人が変わるとガラリと変わるし、
まあいずれにしてもですよ、そのブラジル人がそのように指定したあの、ね、文化財としてあの認定したと、
うん、
しかしながら、うん、日系社会はね、
うん、
あのまあほとんどこう見向きもしないというようなことを、うん、まあ今話しされたわけですよ ね、
はいはい。
で、
うん、
あの日本の文化というのは、うん、海外外国人にね、いや俺たちこういう人間なんだよっていうような、うん、あんまり主張する文化ではないというふうに、
そうそう、
まあ、永田さんがおっしゃって、いらっしゃって、
はい、
うん、で、あの日系社会がね見向きもしないっていう、まあ大久保さんは、まあ、エコノミックアニマルって言いましたけど、うん、移民ってさエコノミックアニマルだったわけですよね、来るときはさ、要するに下旗あげようというのがルーツですよ。
うん、
っていうことはね、うちだ福だなんだで構ってられっかいっていう、どんどん金貯めてっていうのが一つ の方向性としてあったわけじゃないですか。
今の出稼ぎ、
うん、いやいや出稼ぎにしても要するにそうだよね、移民っていうのは全くそういうことから始まったわけでしょ。
そうね、
うん、まあ貴民でもあったし、要するにまあ一旗あげようという矢沢騎士でもあったわけですよ、
うん、
でそんなうちなんか構ってられっかいということで、
うん、
まああの花岡さんのちょっと文章を読ませていただいても、
うん、
要するにガウディのようにですよ、
うん、
湯水のようにお金があって、そう、いや、いくらでも出すよっていうパトロンなんて、それはねほとんどありえなかったわけですよ ね、
そうね、
その時代的にね、
えー、
まあ、たまたまそういうお茶で大成功されたね、
うん、
あの方とか、
うん、
まあそれでもそんなにね、 それは言ってみればですよ、
うん、
昔の貴族のようなお金があったとは思えないですよ ね、
うん、そうね。
だからその点やっぱ花岡さんという職人さんはこっちに来て不満はね、おそらくあっただろうと思うんですよ。その中で、
うんうん、
まあベストを尽くして、
うん、
あのやったと、うん、その皆さんそういうことでね、気も使わないような時代にですよ、
うん、
俺は職人なんだ、
うん、
もう最高のものを作ってやるという意気込みでおそらくね作られたと思うんですよ、
うん、
だから僕とにかく日系社会がそういうことであまりね関心を持たないっていうの、うん、一つは、うん、そういうルーツにあんまり触れたくないとか、なんかそういうね、その、うん、それと日本に行っちゃうかブラジルに行っちゃうかどっちかしかないみたいなね、こう感じがあると思うんですよ。あの要するに日本文化を礼賛するかブラジル文化を礼賛するかね。でも移民文化っていうのはあって僕は当然だと思うんですね。だそういう意味においてはちょっと分かりにくいかなとは思うんですけど、僕は長谷さんのおっしゃってることはもうそういうことなんじゃないかと思うんですよ。移民文化っていうのがあるんだと、それをね、それは何かこう折衷している部分とか、
うん、
こう自己主張が強いとかね、
うん、
移民の人自己主張強い人多いですよ、ね、俺が話しても会議にならないって人多いじゃないですか。
でもほら今おっしゃってたのは自己主張が日本人は海外に出るとしずる、
だからそこで生き残っていくサバイバルするためにですよ、うん、黙ってたら踏みつけられるわけですよ移民っていうのは。
でもほら、
うん、
今中谷さんがおっしゃってたのは、うん、日本人はそういうふうに他の国に対しては自己主張しない。
そう、日本文化っていうのはそう。だけど移民文化っていう、
あ、文化って一言で言っちゃうと、あの例えば芸術的なものもそうだし、あと協調性とか日本人魂とかそういうのも文化っていうふうに言っちゃうと、うん、とても文化の定義が曖昧だなと思っちゃったんだけども、うん、話をしててね、
うん、
だからいわゆる文化とかっていう、なんつうの、芸術家みたいな芸術のそういうのと、あとは日本人魂とか一般化したようなことも全部文化っていう言葉にしちゃってると話がややこしいなってちょっと話聞いてて思
う。ただその要するに自己主張しないね、わびさびであると分かるよ、それぐらいっていうのは分かるじゃないですか。それ日本人ですよ、確かに。いや、だからそれ日本人ですよ、確かに特性としてね。
ちょっとちょっと話は硬くなるけどね、その、まあ、私は生物学の方もいろいろ興味があってね、そっちの方の、うん、本なんか読んだりして、
うん、
あの文化のことについてね、
うん、
書いてあることによるとね、
うん、
あの動物の、あの個体関係というのはね、 まあ、みんな本能なんですよね、うん、で人間も動物だからね、うん、であの集団の中でのね、うん、その、 あの個体の関係ですよね、
うん、
そういうものはその本能に変わるものとして、うん、あの文化があるわけですよ、
うん
ね、でそのあの、まあ、狭い意味で文化って言ったらその芸術とか学問とか科学とかね、うん、そういうふうなことだけど、
うん、
あの
広い意味で、
ね、広い意味で文化って言えばね、うん、
あの人間の思考すべてがね、
要するにあその人間の精神活動ね、すべてが文化で ね、
文化
になるね、本質的にはその本能に変わるもんですよね、うん、で人間っていうのはあの教育期間が他の動物に比べて長いですからね、うん、だからその教育期間の中で、うん、その本能に変わるものを親から子供に受け継いでくるわけですよね、
うん、
それそういうものを全体を捉えて、文化というわけですよね、うん、
まあ、文化の定義が非常にあれですよね、
その永谷さんはこう移民文化ってまあ僕言ったんですけど、そういうことに なんかこ う,
そ,
う, いう
それは まさにその通りなんですよね、うん、であの私たちがここでやってるのは日本の文化じゃなくて移民文化なんですよね、うん、で、あのカザロンデシャももちろんそうだしね、で
中谷さんはご自分は移民だと思われますか？
そうです、私がここへ来たのはね、
ええ、
あの事業団を通じて来たわけじゃないですからね、
あの呼び寄せ、
あの海外青年協力隊の任期が終わって、
はい、
で中南米ずっと旅行してきてブラジルへ来たんですよね、はいはい、でこちらで永住ビザを取ったんですよね、
そういうことできたんだ、
あの当時はまだあの取れたですからね、
あの奥様とご結婚はその後ですか？
はい、
奥様は2世、
うちのはあのバストス生まれの2世ですよね、
じゃあ結婚ビザではなくて、
そうじゃない、ね、
もうこっちに住もうと旅行で、そのそうですよね、さっきその話が途中になっちゃったんですけど、
あの私はブラジル、来た時にね、その永住ビザを取るのに、
うん、
その永住ビザを取ったら、うん、あの就職口があるっていうね、
うん、
ここでいうデクラーションだ、なんか就職口あるっていう、そういうあの書類をね、あの会社とかどっか の、うん、その企業あの団体とかそういうところにが書いてくれれば、
うん、
永住権が取れると、
はあはあは
あ、あの言われたんですよね、
うん、
でまあ私はあの日系企業とかそういうところも訪ねてみたけれど、
うん、
その永住権がなかったら帰ってくれないですよ。
あ、なるほど、ね、
だから卵が先か鶏が先だね、
うんうん、
でそのあの参加したいのにあの瀬内、こういう瀬内ですよね、うん、工業学校の、
は
い、あの
工業学校ね、
あの陶芸の、
はい、
が参加したいのにあって、
うん、
でそこにそのあの、陶芸の先生ですよね、うん、あそこはだいたい工業関係 の、うんあのうん、生徒を教育するのが、うん、あの世内の目的ですよね、
はい、
だけどその分野の中 の、
うん、
あの美術的なものを作るというコースの先生がちょうどあの決意だったんでね、
はい、
で私瀬内の本部に行って、
うん、
あの瀬内の本部のそれは私をその何の相手してくれた瀬内の本部の人はね、
うん、
ドイツ移民の人だったんでね、で彼が言うには、
うん、
ブラジルは、うん、その移民の国で成り立ってるから、
うん、
その私みたいにそういうふうに、うん職を求めてる人には協力するというね、
うん、
そういうようなことを言ってくれたね。私はもうその時感心したですよね、
うん
うん、でそれでその世内に就職口があるということで永住権が取れたんですよね、
うん、その時は31歳、
なんで
ねそのエクアドルからずっと旅行してねブラジルがいいと思ったんですか？
まあ、私コロンビアにもね、当時しか三井かどうかの資本で建ててる磁器を作る工場があったんですよね、
うん、
ね、カリブね、はい、コロンビアのカリブね、
はい、
そういうとことか、あのペルーにもそういう焼き物工場があったですよね、
はい、
それからアルゼンチンにもあの日系人がやってる、時期の工場があって、そういうとこずっと見てきたんですよね、
はい、
でどこかいいとこがあれば別にブラジルとは思ってなかったね。だけどただ漠然と頭の中に前言ったようにその高校時代にテレビで見たとかね、それからあのペルーでもう亡くなられたけどあの天野さん天野博物館のがあるんですよね、ご存知はどうか知らないけどね、そで私がいた当時は天野さんがまだ生きておられたのね、もうお年だったけどね、生きておられて、でその時に天野さんがブラジルは人情は熱いしね、いい国だから住むんだったらブラジルしなさいって、ね、言われたんですよね、
ペルーの天野さんの、でもね、例えば陶芸とかやってたら日本だったらいっぱいこう土もいい土もあってね、日本に帰ろうとか日本でやろうとかはあんまり思わなかった。
一時ね私、あの1982年83年と日本へ戻ってたんですよね、
はいはい、
であのできたら日本でも仕事をして、ブラジルでも仕事をしたいという
ふうな、その時はもうご結婚もなさって
た、してたんですよね、
お子様もいたんです、はいはい、
そういうことでまあ行ったんですけれど、結局焼き物の仕事も、あの物を作って売るというのは、その、あの自分が仕事をする周りの基盤というかね、人間関係のでできる基盤っていうのがないと難しいもんでね、
はい、
どちらかに選択しないとだ、うん、ということでブラジルに帰ってきたんですよね。
なるほどね。だいたい売るのは芸術作品じゃなくてお皿とかそうなんですか、ずっと芸術一本こう、
あの 両立てです
両立てです。あの奥様との出会いは聞いていいですか。
あんまり大した話は何もないですけど。
旅行で知り合って、お見合いとかじゃなくて、
そうです、サンパウロ、あの家内はサンパウロにあの裁縫の学校にね、あの出てきてたんですよね、サンパウロね、で私サンパウロで知り合って、
もうその時はそこのセナイかなんかで学校で教えてたりしてたんですか。
いや、あの時はもうあのセナイを辞めて、一時あのサンパウロの奥地のサンシモンというモデラーセのサンシモンというところで小さな小松って、まあ、一人でやってたんですよね。でそれがそれ、まあ、そこはあのサンパウロから270キロぐらいのところですよね、で焼き物の場合作ったものを売るのはね、あのサンシモンの近くに一番大きな町というのはヒベロンプレートという町なんですよね、
はいはい、
でそこではとてもやないけど自分の作ったものは売れないんですよね。でどうしてもサンパウロ出てこないとダメなんですね。そうするとあの何て言うの、サンパウロの近くに住んで原料を買ってそこで作る方がね、生活がそうしないと生活が成り立たないと思ったもんでね。
その三島の方に行ったのはあっちの方にいい土があったから。
そうです、三島にね、あのブラジルであ の有名な香りに近い可塑性のある粘土が取れるんですよね。
あ、そう。ね、じゃあ結局じゃあいろんなところで三種門とか釜はいろんなところで中田さん。
そうです。だから文字行く前に三種門ネット作って、それからあのイビウナにもね、2年出たんですよね。
はあ。陶芸家も結構いろいろ場所変わるもんなんですね。
そう、釜から作っちゃうんですか。
そうですね。
釜を持ってるんですか。移動するんですか。
あのできたらそんなにあの変わらない方がいいですよね、大変ですもんね、
釜をやっぱじゃあ持って移動するわけですか。
うん、そうじゃない、も
う
崩してレンガだけを持っていくとかね、そういうことですよね。
そういうね、釜とかっていうのを作る方法、作り方っていうのは自分でやるの。それこそさっきの、
私自身は自分で作りますよね、
設計から何から
。日本に行ってた時にそのどっちみちブラジル行ったら自分で作らないとダメだろうとかね、まあ、その時はブラジル行くとは思ってなかったけど、その外国で出てね、その
海外中世に協力
されて仕事するにはね、自分で釜作らないとダメだろうと思って日本に行ってた時に、あの釜付きの職人さんとね一緒に仕事したことがあるんですよね、
あ、じゃあ、あらかじめそういうことを自分で日本でなるかもしれないと思ってちゃんと鍛えて勉強してきてたわけだ。あ、普通だって日本で陶芸家ですって窯から作れるっていう人そういないですよね。
そういないですよね。
ねえ、こっちの陶芸家とかみんなないからしょうがなくみんな作ってますもんね。結構登り窯もありますし ね、
そうですね。
今ブラジルに陶芸家って何人ぐらいいるんですか？陶芸家協会みたいなのあるの？
そういうのはあの、まあ、リオデジャネイロにはね、うん、リオデジャネイロの人たちが集まってね協会を作ってるみたいだけど、あのブラジル全体のそういうのは ないし、その陶芸家といってもね、
うん、
あの焼き物だけでその生活を成り立つと連れている人は本当数えるしかいないですよ。少ないですよね。今はその、 あのサンパウロとリオの間 の、 あのクーニャっていう、
ね、はいはい、クーニャがね、陶芸の町って
陶芸の人たちがだんだん増えていてね、あそこではあの一応観光客が来たんするので、向こうで作った人は自分のところで売れるという話だけどね。
はいはい、あの辺は土がいいから集まったんですか？もともと一人の人がね、あのブラジル人だけど日本で勉強した方がね、
まああそこのあの話をすると長くなるからあれだけどね、あの日本であの焼き物してたポルトガル人と、それからあの受付さんいう人と、がこっち来て、それでブラジルでどっか始めるのであちこち回ったんだ、そしたらあそこが偶然そのマタドーロベリオってあの牛をね、あの殺して肉を作る、そういう古い建物があって、そのクーニャの市役所がそれを無料で提供するいうのであそこへ行ったんですよ。
土がいいとかそういうのじゃない？
そういうことじゃないね。
あ、そうなんだ。じゃああの辺の人も土はどっかから仕入れてるんですかね？
サンパウロから買ってる人もいてるし、あの近くで土を取ってる人もいてますよね。
え、サンパウロで買うって、サンパウロで結構そういう取れるの？
あの純粋に焼き物用に、あの調合した土を、作ってる会社があるわけですよね。
そうか、なるほど。
あのちょっとご職業の話
に戻
して、あの最初にね、まあ、あの人に知られてない状態で、まあ、あの作品を作って、どんな形でその販売されたんですか？
初めは私あの作ったもん、まあサンパウロにあのそういうものを集めて売る店が、あの何軒かあったね。今もあんまりないですけどね。あ、でそういうところ持ち込んでたり、まあ初めは一人もんだったからその生活費はかからなかったからね。
それは生活用品としての陶芸っていうものですか？それともこう
生活用品もあるし、あの例えばあの飾り物に使うものとかね、あの使う壺、飾り物に使う壺とか、そういうもん、私らも初めそういうもんから始めてたんですよね。
それはじゃあこうなんていうか、こうなんていうか、その芸術作品として時間かけてっていうよりも割とパパパッと作っていうような感じのものも販売なさってたんですか？
それはそうですよ。あの湯飲みとか、あのブラジルでコーヒー飲む小さなコーヒーカップとかで、そういうものもあの当然、ね、作ってました、ね、
いわゆるまあね、あの原始時代からま あることだから、ブラジルにもそういうやっぱりあの陶芸家っていうのはたくさんいて、それやっぱり芸術作品としてや生活用品として売ってる人いっぱいいたわけですか、その当時から？
まあ私らが日本で焼き物って言ってるのは、はい、だいたいこう高い温度で焼く焼き物なんですよね、はい、1200度以上の焼き物ですよね。でそういうふうな焼き物がねブラジルで、あの普及し始めたのはね、私らが来てからちょっと後ですよ。で、あの私は、まあ、ブラジル来たのは1974年ですけどね、私が来る前に、まあ、あの焼き物やってる人、鈴木翔子さんとか それからマウアニアの日系人の人が焼き物、あの工場ね、それはあの実用品を作ってる工場ですけどね、そういうのがあって、あとあのヘシーフェの方には大きなあの有名なあの焼き物陶芸家の持ってる仕事場があったり、それからサンタカタ、あのサンタカタリナの方にね、その工業用のね工場があったり、あのまあ、サンカエターノにもその工業製品としてのね、例えばあの便器とかあの、手洗いの
タイルとか
のね、
陶磁器っていうんです
かね、タイルとかね、そういうのは工業の焼き物は あったですよね。だけどその手作りの、焼き物っていうのは普及したのはそうやっぱり1980年代からこっちですよね。
まだ歴史が浅いということですね。
やっぱり日本人が多い、
多いですね。
多いですね。
それはあの、まあ、その世界的に見てね、その日本はね、あの例えばヨーロッパ の, そのイタリアなんかも焼き物が盛んですけどね、
あの
日本はやっぱり焼き物のね、世界的に見て焼き物の一つの中心と見ていいですよね。だからあの日本文化の中にその焼き物というのはね、やっぱりあの盛んだから、それだけブラジルもたくさん日本の陶芸家が来てますよね。
と、じゃあブラジルじゃあ割と日本文化というふうに理解してこう買ったり
する。そうでもない、
そうでもない
そうでもない、ね、その例えばあのイギリスへ行って焼き物を勉強してきてこっちで始めてる人もいてますしね、あのアメリカにあの留学してあのブラジルへ戻ってきて焼き物してるとかね、いろんな人がいてますからね。でもその中で日本人の数はあのパーセンテージから言うと多いですよね。
イギリス流アメリカ流っていうなんか特徴的なことあるんですか、日本のはこうっていう。
今はもうあのその個人単位の時代になってるからね、だからそのこれが、まあ、私らの焼き物を見たら知らん人は、あの東洋的だとか言うけれど、私としてはそうじゃなくて、あの個人単位だと思いますよね。であのまあ例えばヨーロッパで覚えてきても焼き物の技術っていうのは基本的にはそんなに今世界中でそんなに違いがあるわけじゃないですよね。ただ東洋の焼き物はそのあの木の灰を使うとかね、よく木の灰を使うとかね、そういう特徴はあるけどね。だけどもあの世界中の焼き物のレベルというのはもうあの均一化してるからね。であとはもう個人個人がどういう焼き物を作るかっていうので違いが出てきてますよね。
そうでしょうね。
永谷さんはあれですか、あの 普通はまあ注文を取ってっていうようなことはないんですか、もう自分で好きなものを作ってっていう、もう
感じですか。そうですね、今その注文で作るのは少ないですね。まあ、もちろん注文があればやりますけれどね。
なるほどね。
順調に、
順調じゃないですよ、なかなか大変ですよ。
娘さんも今陶芸の方やられてる。
そうですね、
やっぱ一番じゃ あの血を引いて。何人お子さんいらっしゃるんですか。娘さん一
人。あの娘が2人と、息子が1人ですね。じゃあ上2人が女で、
陶芸の道選ばれてるのは
あの
上のお姉
ちゃん、一番上と一番下が今のところ焼き物をやると言ってるけれど、先はどうなるかわからないですね。
まだお若いのかな。
一番上のは今あの大学でやっぱ去年卒業したのですね。
ああ、じゃあまだまだ。
で、まあ一番下の陶芸をやるって言ってるのもまだ学校行ってる。
高校生とかそんなもんか。
まああの大学、美術大学行ってますけどね。
やっぱり美術の道ですね。でもなんとなく話聞いてて、あのやっぱり陶芸をやってたそういうセンスのある方だから、カザロンドシャーもこう感じるものがあったんだろうなって気がしますよね。
まあやっぱりその見方がね、 ものを作るものとして言いますからね、うんうん
うん、じゃあそろそろ1曲いきましょうか。
そうですね、はい、その前にハッチーさん、
はい、ハッチーさん
いらしてますね。
あ、ジョー、そろそろじゃあジョーもう間もなく日本に帰っ、あの日本じゃないブラジルに来ますんで頑張って勉強してきてください、
うん、コンタニさんも
コンタニさんも来てるじゃん、ちゃんと聞いてプレゼントを応募してくださいね、待ってます、
ちゃんと聞かないと思い
ますけどちゃんと聞かないともらえない、はい、ハッチーさんどこにいる、ハッチーさんいらっしゃい、なんか喋ってくださいということでまず1曲、それではこれそろそろ喉も渇いたでしょうから、
そろそろじゃあカニンジ、
カニンジお願いします。青木かなさんです。
ブラジルに来たんだけど、土産って何買ったらいいのかな。
そりゃあまずコーヒーでしょ
う。うん、それから
男にはやっぱサッカーのユニフォームかな。
じゃあ女の人には。
そりゃ宝石だよ、なんだって原石の出る国だからね。いい石とかいっぱいあるよ。
でもどんなの買っていいかわからないし、騙されたらやだな。
そんな時はリベルドアージ駅前のアカシアへ。ブラジル日和を聞いたと言いますと、店長さんからビッグな割引のプレゼントがあります。はい、はい、ということで、恥ずかしいね、なんか CM ちょっとね。
恥ずかしくないよ、
本当に嬉しい。
嬉しい
ということで、中谷さんどうもどうも。
メジャーデビューしました。
メジャーデビューしましたっていうの
は、マルコです。
前はノムノムのマクシーもあったけど、負けるもんかっていうこと。うちらだって本当にプレゼントがもらえちゃうんだもんなんて、うん、まあ、ということで、あの
と、どういうこと
CM は CM、 あの中谷さんのゲストコーナーですから。はい、はい、あの今日は朝早くから来ていただいて、お話いろいろ。
しかも遠方からですね。
ありがとうございます。はい、桜田さんとどっちが遠いかっていう感じで。
私よりは中谷さんの方が近いかもしれないですけど。
で、まあ、話もあの陶芸の話とカザロンドシャーの話とあっちゃこっちゃ私が行かせてしまったりしたんですけども、あの聞いてる人分かってもらえたかな。どうでしょう、
あの私のちゃんと解説が途中に入ってます。
何失礼、私たちの話だと十分わかるのね。あのぜひ、2008年には修復も終わるだろうし、あの修復できたらば、ここにのこう細子さんのボック箱でも置いて、あの寄付箱かなんかいいなと思ったら、文化に1票、文化に1である、文化に100円、文化に1000円とかね、そういう寄付箱を置いて、泥棒に取られないようにブラジルだから管理しながら、やっぱり維持っていうのが一番大変ですもんね。
そうですね、
うん、そういうなんかこうお金入れる箱、あの年末助け合う運動じゃないけども、そういうのがやっぱりあのカザロンドシャー日本文化に1票1円という寄付ボックスを作るっていうのもいいかもしれないですね。
あのこれ聞いてらっしゃる方もですね、あのいやもう金がうなってるという人があのいらっしゃいましたら
文化に
もう何よりも、ね、もう移民文化っていういわゆる、ね、もう新ジャンルだと思うんですよこれ。
そうね、研究者、う
ん、だからなかなかね、伝わらない部分も多いかとは思うんですけどね。まあ一つで言うとですね、もう矢沢基地がたくさん集まって何、かしたらどうなるかっていう、うん、いわゆるなんか日本人なんだけど、うん、自己主張が比較的強くて、うん、
はい、
あの要するにそのあのいわゆる西洋個人主義も多少っていうかこう身に染みて分かってて、うん、その中でのしのし のしていくっていうね、
うん、
人たちがどんなあの文化を持っているのかということをね、
はい、
僕も分からせたいなって気がしますね。
はい、
で日本でお金をうなってるという方がいらっしゃいましたら、中谷さんの方にですね
中谷さんの今後のじゃあ、夢というか活動方針というかなんか思いがありましたらぜひ。
あの例えばね、
うん、
寄付とかねそういうのは一、
うん、
回きりというのは割と皆さんしていただけるんだね、
うん、
だけど継続というのは私今まで活動してきたけどやっぱり難しいんですよね、
うん、
でそのカザロンドシャーを、
うん、
あのこれから先ずっと保存していくには、
うん、
あそこの周りでその、うん、管理とかそういうふうな費用ぐらいはね、
うん、
出るような、
うん、
あの体制に持っていかないと保存はできないと思うんですよね、
うん、
そういうことであそこあそこができたら、
うん、
その観光地としてね、うん、
はいはい、
人あのできるだけ人が集まるような、
うん、
あの風に、
うん、
持っていきたいんですよね。
なるほど。
それからそれともう一つは私が、まあ、焼き物をやってるということと、
はい、
それから飾るんでしょうっていうのがその、うん、文化的なことの一つの象徴だと思うんですよね、
うん、
それであそこの周りに、
うん、
芸術村みたいな感じのね、陶芸とかガラス工芸とか木工とかそういうふうなあの、そういうふうなあの仕事場があの設置されて、そういうあの、宿泊施設も含めてね、全体のそのプロジェクトが芸術村のようになるようにね持っていきたいですね。
なるほどね。じゃあ最後に一言質問、中谷さんはブラジルへ来てよかったですか。
その質問はね、
いいんでしょ、正直に言ってください。
いや、もう、ここまでブラジルに住んでるとね、
うん、
もういいも悪いもないですよ。
今更、
ね、今更もうね。
ほら、70過ぎて、わしはやっぱ日本じゃって言って、もうこれ60年ぐらい住んでも帰っちゃう人もいるわけじゃないですか。いいとこもあり、悪いとこもあり。
だから、それは日本へ行ってもいいとこもあれば悪いとこもあるし、ブラジルも、うん、もちろんいいところも悪いところもあるですよね。
でももうこちらでそれこそカザロンとシャーとともに頑張って骨を埋めるという感じですかね。
もうそれしかないですね。
僕もね、あそこのコミューンに入れてもらって、
うん、
フォーク歌手になろうかなと思って。
ああ、なのにカザロンとシャーを歌う。
そう、あそこ歌いたくなる場所ですよ。
あ、
2階がわーっとできればかなり。
あ、2階そういうさ、なんていうの、ちょっとお茶も出す喫茶店でライブができる場所とかにしたらいいですね。
うん、名前もね、日本風の名前、うん、つけて、住徳とかなんかね。拾う徳って書く店をやりたいなって僕の夢なんですけど。
あ、そうだね。いつの間にか。
あ、急に夢が。
夢が増えちゃって。
そういう、高田渡るのコピーとかですね。
ああ、
やりたいなと。
小一くんが大好きな高田渡る。
長谷さんってそういうやっぱ芸術家の雰囲気で、
そう、
髭をねこう
冷やす、
はや、なんていうんですかね、口はの上はなくて、の髭があって、顎髭っていうの。稲田さんに非常によく
親父になってますよね。羨ましい。うん、そう、
なかなか。やっぱりなんかお答えもね、
ええ、
こうやっぱりこう芸術家ですよね。ブラジル来てよかったですか、いいねって言わないですよ、
うん、
うん、それはねってやっぱなると思うね、うん、
非常に一言一言を考えてこう吐き出してくださってるっていうのが、うん、にじみ出てて、私たちみたいに私とか特にわーって軽く喋ってるから非常に勉強させられるところが、
うん、口で喋ってるんだもんね、
硬いことばっかし
言うと、いやいや、逆に人生やっぱり自分の言葉に責任持てというね持ってないから、
大人は持たなくていいです
よ、うん、誰か
周りのものが持たないといけないんだ
ブレーキ責任じゃね、
頼むよ高橋
君、頼むよ高橋君、
自信ない
じゃあということで、
いや、でも本当に僕ショートね、ええ、移民百年祭って、まあ、言葉も何回か出てきましたけどね、
ええ、
まあ、笠戸丸から数えて100年になるわけですよ、
はい、
そしたらね、移民文化とは何かぐらいね、言えろっていうふうに言えっていうふうに思いますね、
移民文化村、
うんうん、そういうものね、例えば特にね、今のそのいろんな教会のね、
うん、
上に立つ方っていうのはどっちかっていうと、
はい、
そういう移民のね文化に否定的だと思うんですよ。要するにその人の精神的な問題だよね、
うん、
要するに日本文化とか、
うん、
もう含めてね、
うん、
ネガティブなんですよ、なんとかどうとなく、
うん、
だから移民文化はこれが移民文化ですよって言えるようなものをね、
うん、
持たないでどうするのか。
なるほど。
もう永谷さんになり変わりまして、
ええ、
だからそのお茶工場、カズロンド社をね、はい、守るってことは、その一つの象徴としてね、うん、だから逆にね、
うん、
日系社会が否定するってことも面白いですよ。
そうね、うん。
だからもう全然別のね、力を持って、それを保存するというね、なんか、永谷さん、そういう活動をなさってるような気がするんだけどね。
うん、
だから今まで日系社会の感覚ではなくて、うん、移民文化、だからむしろ、僕の子供やそういう若い世代が支援できる運動になっていくんじゃないかなって。
なるほど。だから日本政府とか、うん、日本文化協会とか
分からんの、結構
分かんなかった、
うん、だって移民文化なんて考えがないんだもん、そいつら、
ね、
日本かブラジルしかないんだ、
ないからね、うん、移民文化を、
そういうやつは黙ってよろしい、
そういう結論に導き出されてしまいましたが、
今何だかがこう乗り移って
違うよとか思ってます、
矢沢駅ですからね、
ということで、じゃあ、
すいません、今日はどうもありがとうございました、
本当に今日は大丈夫今ので、まあしょうがないと思ってやってください、じゃあ今日はありがとう、じゃあ次のコーナーいきます、CM 流さなくていい、
もういいよ、
あらまあ、じゃあはい、行きます、
日系社会コーナー、
ということでですね、今日は二日酔いじゃない松本ですけど、
珍しく、はい、
今日は正気です、
はい。
ですね、今週の日経社会なんですけども、
うん、
これは、先週の、土曜日にやった、それこそ先ほど話が出た文化協会というのがですね、
はい、
評議員会第129回って、まあ、会数はどうでもいいんですが、評議員会をやったんですけども、そこで前代未聞のですね、赤字予算をこれを承認してしまいましてですね。
赤字承認しちゃったの？
というのは、大体まあ、年間予算が今、大体170万リアルぐらいかかるんですけどもね、
うん、
で収入と支出のそのまあ損得というかですね、まあ予算がその6万リアルの赤字ということで、
はい、
これをまあその前に1週間前に理事会もあったんですが、うん、理事会では一応まあなんとなくさーっとこうまあ承認されてしまってですね、
うん、
で評議員会というのはまあ文教の中では一番最高機関と言われててですね、
うん、
でそこで承認するかどうかと、まああるいは否決してまあ来年にまた臨時評議員会を開くかというところが焦点になってたんですが、
うん、
でこれを承認してしまったということで、一体これから文教はどうなっていくのかと、ひょっとしたら文教はこのまま潰れてしまうんじゃないかっていう声も聞かれとってですね、
うん、
でそれはなぜかというとですね、
うん、
まあ、文教というのがさっきもまあちょっと桜田さんも言ったように、もうちょっとその損得というか自分たちの利益だけ考えればええっていう人らがちょっと上に立ってる傾向が高くてですね、
はい、
じゃ今後そういうものをまあ多分まあ ENSS というなんていうんですかね、まあ、税金の問題も大きくてですね、
うん、
今これが200万リアルのなんていうんですかね、罰金を払えというふうにまあ社会保険員というブラジルにあるんですが、
はい、
そこからまあ言われてるわけなんですけども、これは実は200万リアルどころの話じゃなくて、その3倍も4倍も額が膨れ上がってると一説には言われとってですね、でこれをどうするんかっていう話も今まあ水面下では動いてるんですけども、果たしてそれが本当にそのいろんな形でいけるんかと、まあ、いろんな問題もあるんですけどね、まあ、要はその何が問題かというと、評議員というのは150人いてるんですが、この日の出席率も委任状というのをまあ人に任す委任状ですね、それが大体17人ぐらい含めて40人の出席しかなかったと、だからまあ実際17人じゃなかった、まあ、28人ぐらいの出席しかなかったわけなんですね、でこれをまあ承認したということで、要は赤字のまま本社は行くのかと、まあ、実際にはそのちょっとした微調整していきながらもっと収益も上がるという話をしながらまあ調整はするらしいんですけども、当日そういう細かい決算表もあんまり出てなかったわけですよね。だからそれでこのまま行って果たしていいのかと、まあ、一番の問題はそういう表現にしてもそのまず出てこない表現がかなり多くてですね、一体やる気があるのかと、もうそういうわけのわからんその表現はもうやめてまいやっていうのがまあちょっとこれは個人的にも思うんですけどね、要はまあ文教に対して意識もないと、でそういうふうに、まあ、意識を持たせるような方向に持っていかない教も文教もどんななのかというのがちょっと問題になってですね、まあ、ちょっとそれが、まあ今週にわたってずっと、まあ、ちょっと、ニュースとして出てるんですけども、あとちょっとこれは別件の話で、はい、今日は実は12月8日、開戦記念日なんですけども、
はい、
今日それと合わせたのかどうかちょっと分かりませんけど、こちらでは天皇誕生日祝賀会というのがですね、日経5団体で、今日の10時から、午前10時からですね、日本時間の9時ぐらいですか、からあったんですけども、一応今月23日の、まあ、正式の天皇誕生日を前にですね、まあ、こちらではその早く、まあ、やろうということでやったと、でこれもですね、まあ、96年 のペルの、日本人大使館皇帝 の事件がありましたね、
はいはい、
あの事件以来そのなかなかその治安上の問題で、一般にはそのなかなかそういう祝賀会の日をこう前もってあまり知らせない傾向があってですね、これも、まあ、よく前日ぐらいの、まあ、話でこう決まったらしいんですけども、で今日集まったのが60人だけなんですね。
いや、その集まった人たちってお金払うわけ？
いや、今回は無料なんですけども。
誰がそのお金払うの？
いや、それは日経5団体というのが共催になってて、日経5団体というのは文教、県連、遠教、日博文化連盟、それと6連というこの5団体なんですが、でそこが一応共催してやってるということになってまして、
何すんの？
ただ単にその天皇陛下万歳というのを、まあ、お誕生日を祝いましてですね。
ご飯食べんの？
ご飯はちょっとしたその、まあ、カクテルというかちょっとしたビスケットみたいなのをこう食べて、まあ、こう終わると。
でそれとは別に公式大使館とかそういうお国の政府がやるんでしょ？
また別個でやっとるんですけどね。
それは日本政府からお金が来て、
まあ、
お偉さんだけがやってるんでしょ？
もんなんですけどね。
で気持ちの問題でやったわけだ。
気持ちの問題で、ただ普通だったら大体その なんていうんですかね、貴賓室っていうのがあるんですけども、そこでやるんやけど、これがまた間の悪いことに、今あの明日から乱点っていうのが始まるんですけどね。
また乱点が。
で、乱点っていうのは今文教の一番のこれも泥箱みたいになってですね、はい、人がもう日系人だろうが非日系の人がもうどっさり来るわけですね。
でもあれ文教としては場所が次第だけど、
場所が次第だけれども、うん、だからまあある意味そのね、このなんていうんですか、あのなんちゅうかな、かなりこう格差があるというかですね、うん、まあ、そういう天皇陛下のあれがええかどうかは別にして、まあ、そういうところに、まあ、たった60人しか来てないと、で、うん、乱点はどっさり人が来ると
場所はどこでやったの今回は。
今回は小講堂ですね。あ、でここでやって文教の人、まあこれやっぱりあかんかったなっていう本音の声になりましたけどまあこういうのが今のその文化協会というですね、ものはやっぱりその現状というか、はい、まあこれから寂れゆくそういう文教なんじゃないかなと。
やっぱり移民文化ですか。
まあ、移民文化。だからそういう意味で言うと、やっぱり桜さんがまとめたようにですね、やっぱりそれ以外のもんでどんどん我々もやっていくという動きがいいんじゃないでしょうか。ということで今日の日経社会コーナーです
。はい。ありがとうございました。
天皇誕生日っていつ？
23日かね。
はい。今の、
平成天皇の
って言っちゃいけないんで、それは死んだ人に使う言い方
なのよ。今の金城
金城いけない
です か
今日は開戦記念日。
今日は開戦
記念日。開戦記念日ってあるんですか。
ある、まああのブラジルは公式にはあんまやってないですけど、
リメンバーパールハーバー、
まあ、アメリカ休みなんですか。
アメリカ休みじゃないの、まあ、日本
が。いやいや、アメリカはそんな休みじゃないですよね。ね、まあ、あの、我奇襲に成功すると言われて、ね、あの、トラトラトラの日なんです、ね。
でもさ、ほら、最近の若い大学生さ、日本とアメリカ戦争したなって、うっそーって、で、どっちが勝ったのっていう会話があるそうですから。
なるほど。そういう時はブラジルとかね。
じゃあ最後にちょっと CM をですね、あの、かけて、プレゼント、プレゼント。
CM をかける前に音楽をかけてしま
います。あ、それは間違いないです。
いやいや、あの、プレゼント、容量。
はい。ですね、ちょっと待って、これ。
今ね、プレゼント開けて。
プレゼント、ちなみにまだ誰も応募がないということですか。
いやいや、
ですね、今日これからプレゼントするのは、これなんだろう、中谷さん。
これは何でしょう。
ルビーかな、ルビーなん、なんていう石かな。私石に弱い女なんですけど、
石弱い女
なんかね、
本物の
橙色の
オレンジ、オパールじゃなくて、
もしかしたらこれはね、いやとにかくこれ奇跡ですよ、どっちにしても。
すごいちゃんとした、本当にいい、あのあれで、ネックレスにかけられるやつですね。あの
ブローチ？
いや、ネックレスに、こう、もちろん、あの、イヤリングとかにもできるし、上手な人だったら、あの、鎖を上につけたら、本当の宝石です。すごい。これ送っちゃいます、本当に。じゃあどうやってやればいい？懸命に、はい、何でしょうか、今日のキーワード。
アカシアさんの
移民文化じゃないの。
いや、アカシアさんのペンダント、うん、希望。
希望。
これキーワードは、
キーワードは
移民文化。
移民文化。じゃあですね、懸命にアカシアさんのペンダント希望、キーワードが、
キーワードとはどこに書くの。
本文。
本文に、
本文、
移民文化。からない
で、締め切りは1週間、うん、で応募した人から全部紙に印刷して、でこうやって順番に本当目隠ししてピッと取った人に送る。一人しかいなければその人がもらい、ということですね。で必ず住所と本名と電話番号、悪いことしませんと送れないんで、それをですね、あの本部にご明記いただければ。
ラジオアットマーク100年 .com.br、
はい、ラジオ RADIO アットマーク100年100nen.com.br ですね。大丈夫？
いや、聞いてもわかんない。
ラジオアホアットマーク100年コン100年ポント com コンポント、
ブラジル日和のホームページに書いてありますもんね。
そう、ブラジル日和のホームページの一番下のクリックヒアというところを押していただくと、そこで応募できます。
すごいね。でも
すごいよ、本物。
宝石だよそれ。
宝石だよこれ。
奇跡って
、ね、奇跡ですよ。じゃあこれ、来週の放送まで1週間受け付けましょうか、うん、ね。でその来週またこれ5週間連続でアカシアさんの CM を流させていただいて。
すごいね。それじゃあ毎週プレゼントできる。
毎週プレゼント5週間。 これクリスマスプレゼント大きいっすよ。あ、それと、姫松武さん、プレゼントくださっております。あ、
はい、
はい、
ゲストの方に
もプレゼント、
豪華姫松茸10本セット、
で、あのリスナーの方には2本と石鹸3本なんです、うん、3個なんですけど、
それは、姫松茸
とプロポリス石鹸希望と、ね、プラス住所と名前を書いて送っていただけますと、両方欲しい人はだから2回メールを送ってください、う
ん、マスコさんにあげますよ。
あ、もう少し終わりですよ。聞きた？
送ってくれるわ。
たまたまホームページ更新してて分かる、うん、毎週木曜日やってるんだから聞くように、マスコ氏、はい、でですね、あのたまちゃん欲しい人、先に住所送んないでちゃんと件名書いて送ってください。
本物だもん、
本物だもん、素晴らしい。
明石家さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ
CM をね、もう一度流さないって言ってましたけど、CM よりも明石家さんを。
あ、そうで、明石家さん、それでですね、明石家さんの方でありがとうございました。本当にブラジル日和聞いたというと、割引してくれるそうです。その時に、うん、割引できないものっていうのが、コーヒー、などはちょっと割引ができないけれども、民芸品と宝石などはその物によって割引できる率があるそうなんですよ、当然。ですからブラジル日より聞いたと、駅前に出て
言うとやや割引率が高くなると。
そうなんです、物によって割引をしてくださるということで、あと困った時にはいつでも来てくれと、あのお助け君になってるという
、
お兄さん、
あ、明石家さんの
駆け込み寺、
オーナーお兄さん、
お兄さんは影響の理事にもなってらっしゃいますし、
兵庫県人会長
でも、会長でもあります
し、タイガース
の
ことで、
あのな、まあ、リベルダージ
の
リベルダージのお土産さんね、山田さんも韓国の方に言っちゃったし、なかなか日本人オーナーが少なくなってますんで、やっぱり応援したいなと思っております、
うん、もうね、エンディング始まってからね永遠喋るっていうのがこのラジオのいいところ。
今日は
参加してくださったですね、
はい、
浦島太郎さん、
はい、
それから
ジョー
さん、
ジョ
ー、ヒロさんも、
ヒロさん、
ヒロさんなんか
ヒロさん応募してよ、うん、
うん、
夫大丈夫ですか、今日。
それからコンタニさん、
コンタニ氏、タマちゃん2人で応募してください。
ジョーさん言ったっけ、
そう、マスコ氏、ジョー
マスコさん、ハッチーさん、
ハッチーさんも、
大食いのマスコと、
今日はゾロさんは来て
ない、ゾロさんは今日は
来てない、
来ない、来ない、
あの今日は、ゾロさんの 方は休みだそうです、うん、
本当ね、プレゼント、それから、中谷さん、今日本当ありがとうございました。
ありがとうございました。では音楽だけで終わりにしましょうか。
まだ
闇のように、
いや本当ね、
マスコ氏遅いよ。
僕ね、永谷さん、ね、頑張ってもらいたいなと思いますよ、
はい、
僕が思ってもしょうがないかもしれないけど、うん、移民文化、
移民文化、
これがねキーワードだね。
今日平間くん来なかったね、研究者平間くん、
なんかね友達と飲み行ってる
なんてやつだもうプレゼントあげないぞもうそう、応募した人一人ですから、毎週5回やり、5週間これからやるんで、
来週は、
来週はね、宝石じゃなくってね、スプーンとなんか一
緒に、来週の、
来週ね、15日です、
15日木曜日やると、
やる決定、はい、同じ時間です、
こちら
青年の
坂東さんです
あれ持ってます、
もう決定してますので、
来週もぜひ聞い
てください。よろしくお願いします。
開戦記念日おめでとう。
天皇万歳。